おはようございます。貴様ともに出会い下げることができることを感謝したいと思います。先週は、新春聖会で、天野先生にお越しいただいて、素晴らしいメッセージを午前午後と語っていただけたことを、感謝したいと思います。主が私たちに必要な御言葉を語ってくださり、また天野先生のたくさんのお証を通してもですね、励まされました。たくさんの癒しや奇跡のお証をですね、お聞きすると、本当に生きて働いておられる聖霊様の、その御業、そしてまた私たちが期待していくことを教えられます。主は私たちにも本当に祈り、そして主に叫ぶときにですね、答えてくださる。まさに今年の教会のテーマ聖句、エレミア書33章の3節、私たちその、こちらの端の方に掲げていますけれども、主を呼ぶときに主が答えてくださる、そのことをたくさんですね、証を通してお聞きする中で、今度は私たちがですね、この一年を通しても、多くのことを、体験していきたい、そのように皆さんも願っておられるのではないかと思います。今日はですね、イザヤ書の43章の、16節から、イザヤ書43章の16節から、語らさせていただきます。イザヤ書の43章の16節から21節の箇所から語らさせていただきますけれども、見よ私は新しいことをするというタイトルで語らさせていただきます。有名な御言葉の箇所です。皆さんも何度もお聞きになったことがありますし、まあよく聖会とかですね、いろんな時にも、これもですね、よくテーマ聖句とかに掲げられやすい、御言葉であると思いますが、この御言葉の背景も含めてですね、今日はここからしっかりと御言葉から見ていきたい、そのように思います。イザヤ書43章の19節をまずお読みさせていただきます。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。一言お祈りします。愛する神様。私たち先週素晴らしい新春聖会を共にすることができたことを感謝します。主はあなたに叫ぶときに、祈るときにあなたが答えてくださる神であることを感謝します。主は私たちの祈りが小さかったり、遠慮しがちであったことを、また悔い改め、主をどうぞあなたの前に大胆に祈るものとさせてください。そして主をどうぞあなたの素晴らしい御業を待ち望み、そしてあなたの素晴らしいその奇跡を日々体験する歩みをすることができますように、今日の御言葉でも新しいことを行うと主はあなたが言ってくださっていますから、どうぞ私たちにあなたが語ってください。主はあなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。前回の私のメッセージでもイザヤ書のこの43章のですね、一節のあたりの前半から語らさせていただきました。このイザヤ書の43章全体はですね、素晴らしい御言葉がたくさん書かれています。前回、まあ、2週前にメッセージした時もですね、恐れるな、私があなたをあがなったとかですね、私の目にはあなたは高価で尊い。そのこともこの同じイザヤ書43章には書かれています。まあ、ですが、イザヤ書43章だけでも何回か、もうメッセージ、何回どころでもたくさんですね、できる箇所になりますけれども。しかし、この御言葉の背景、前回のメッセージでもお話ししましたけれども、とても良い状況というわけではありませんでした。この預言者のイザヤ自身もですね、最初の頃は人気があったけれども、だんだんとこの悔い改めのメッセージ、主からの言葉をありのまま話していくことによって、人々から避けられていき、そして、人気を失っていきました。まあ、彼の話は難しいとかですね、いつも悔い改めの話ばっかりするじゃないかとかですね、言われてしまうわけですね。そして後にマナセ王の時代には処刑されたとも言われていますし、迫害を体験した人物でもありました。まあ、人々がだんだん聞いてくれなくなったりですね、状況が厳しくなると、まあ、妥協したくなったりもしたことはなかったんですけど、イザヤはね。しかし旗から見れば妥協したりですね、もうちょっとペースを落として活動すればいいんじゃないかとか言われたかもしれません。しかし彼は主の言葉を語り続け、そしてこのイザヤ書43章が書かれていた頃にはですね、このイスラエルの民にとっては非常に厳しい状況にどんどん陥っている。そのような中で、この言葉は語られていったわけです。ですから、このイザヤ書の43章の今日の16節から21節のあたりを見るときにですね、主は新しいことを行う。 なんかこう失望していても本当にどん底で主が希望を見させてくださるというメッセージに見えるんですけれども、実際はこのイスラエルの民というのはまだまだ悔い改めが足らず、この後で国が滅ぼされていくということが起こってくるわけです。しかし今日のこの御言葉というのは、この悔い改めが当たらなかった、そして主から心が離れていってしまっていた民が、国が滅ぼされた後にもですね、主が素晴らしい御業を見せてくださるというですね、その先々までを予言した箇所になっています。このイザヤ書43章の16節から最初のこの18節までをもう一度読みしますが、こう書いてあります。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍隊を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を留めるな。昔のことに目を留めるな。この部分だけを見るとですね、なぜ、この先のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるなと。せっかく主がしてくださった素晴らしいことはなんか感謝して思い起こせばいいじゃないかと。主の恵みはとこしえまれとかですね、主がしてくださったことを何一つ忘れるなということが書いて聖書にあるわけなんですけど、なんか矛盾しているように感じるかもしれません。この16節から18節のあたりの、やはりこの、当時のですね、イザヤ書が書かれたイエス様が生まれるよりも700年から750年前の預言書ですけれども、当時のやはりイスラエルの民の中に一番やはり大きく心に残ってたのは出エジプトであったと思います。エジプトから民の叫びに対して主が連れ出してくださり、海の中を通り、そして荒野に行ったけれども荒野で40年旅をして、そしてヨルダン川を渡り約束の地に入っていった。そのことがこの16節から18節のあたりに書かれている内容であると思います。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設けと。このあたりを見るときにですね、主がしてくださった偉大な御業、そのことが書かれています。じゃあなぜ18節でそれを心に留めるなと。出エジプトを忘れてしまえと言っているようにも取れるんですけど、実はそういう意味ではありません。ここで言っているのは、出エジプトの素晴らしい奇跡、そして約束の地に入っていった素晴らしい出来事、それを超えるはるかに素晴らしい新しいことが、もうそれが起ころうとしているという意味で、この16節から18節、そして19節の、見よ私は新しいことをするというところにつながっているわけですね。出エジプトの偉大な奇跡は、やはり今でもイスラエルの人たちにとっては大きな出来事ですし、私たちにとっても、まあ、今日も下で教会学校今やってますけども、教会学校でですね、子供たちの心に残りますよね。もう海が割れてイスラエルの波がそこ通っていってですね、もう、まあ映画にもなったりですね、アニメにもなったりもしています。すごい出来事、それをもう心に留める必要がないぐらいのものすごく大きなことが、新しいことが起こるんだっていうことを主は言われているわけです。過去にあった素晴らしい主の御業を私たち忘れてはいけないです。感謝する必要があります。しかしそれをはるかに超える新しいことを主がそれを見させてくださる。それがここで言っているメッセージです。じゃあそれがどういうことなのかということですが、まあ、一つ考えないといけないのは、イエス・キリストが来られる700年か750年前にこの書物が書かれているということを考えるときに、それ以降に起こった新しい素晴らしい見業というのはどういうことがあるかということを考える必要があるわけですね。そしてまず、この19節の新しいことを行うということの、このイスラエルのためにとってということで言うと一つのこと、それは、この後で国が滅ぼされてバビロンに捕囚されますが、そこから戻されてくるという、バビロンから戻ってきてイスラエルに帰ってくるよということが、ここで言う一つの新しいことが指していることになります。しかし、このバビロンから戻ってくるということも素晴らしい御業ではありますが、どうでしょう、出エジプトとかですね、約束の地にイスラエル民が入っていったということと比べていくときに、まあ、バビロンからこう連れ出されるのも素晴らしいことではあるんですけども、この19節のこの、見よ私は新しいことを行う、今それが芽生えているという、このあたりの見るときにですね、バビロンから連れ出される以上のですね、もっとすごい出来事のことも指し示している、 そのように言うことができると思います。それはどういうことか。まあ、皆さんもご存知の通り、このイザヤ書というのは、旧約聖書における福音書のような、イザヤ書の中で、私たちは救い主イエス・キリストの姿を見ていくことができます。この、見よ私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あの義の若枝として、また多くのですね、このイザヤ書も含めていろんな箇所でも、エレミア書も様々なところでも予言されている、この新しいこと、それは救い主イエス・キリストを指し示している、そのように言うことができます。イエス・キリストが救い主として来てくださる。それはイスラエルの民にとっての救い主である、そのことを超え、異邦人である者たちにとっての救い主としても来てくださる。そのことを表しているわけですね。同じイザヤ書43章の少し前の7節、前回のメッセージの最後のところでも、触れた場所ですけども、イザヤ書43章の7節にはこう書いてありました。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。私の名で呼ばれるすべてのものは、イエス・キリストの名で呼ばれるすべてのものは、主がそれを創造し、形作り、主の栄誉を述べ伝えるものであると。この新しいことというのは、イスラエルの民がバビロンから連れ戻されていくよという先の予言を、その先も超えてですね、イエス・キリストが救い主として来てくださること、そしてこの福音を受け取った者が、キリストを信じる者、いわゆるクリスチャンとしてですね、私たちが救いを受け取ることができる、そのこともこの新しいことに含まれているわけです。もちろん究極的には最終的な最高の新しいことというのは、イエス・キリストが再び来られることでもあると思います。ですから、このイザヤ書を読んでいくとき、私たちは、新約聖書とは違ってですね、この後でイエス・キリストが来られるということを考えるときに、時々旧約聖書の予言書を見るとですね、これはイエス・キリストが来られることを言っているのか、もう一度来られる2回目の再臨のことを言っているのか、それがまあ混じって書かれているケースもあるわけですけども、ここの箇所を見るときに私たちこの新しいことっていうときに、イエス・キリストが、まず2000年前、私たちにとっての2000年前に来られること、そして究極的にもう一度イエス・キリストが再び来られる新しい天と地が私たちを待っていること、そのことを言うことができると思います。ですから私たちはもうすでにこの新しいことを体験している時代に生かされているということです。このイザヤ書が書かれた時にはイスラエルの民は苦しい状況であり、また悔い改めも足らない状況であったかもしれません。しかしその後で予言通りにイエス・キリストが確かに来られ、そして私たちは福音を受け取り、今ここに生かされている。同時に私たちは、この新しいことを行う主の素晴らしい御業を日々体験して歩むことができるわけです。天野先生の新春聖会のお証を通しても、たくさんの主の素晴らしい御業が、世界中で、また日本でも起きていることをお聞きしました。私たちはこの主の素晴らしい御業を日々体験して歩んでいくことができます。そういう意味ではこの新しいこと、それをこの年も今日も私たちは体験して歩んでいくことができます。このイザヤ書の43章の19節には、見よ私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると。主は道を作られ、そして川を設けるお方です。私たちはそこを歩むことができるものとされています。今日この後の後半も含めてですね、どのように主の御業を、新しいことをもっと体験していくことができるか、そのことを見ていきたい、そのように思います。今日、5つのポイントをお話しますが、まず1つ目のこと、今までお話ししてきたことです。ここで言う新しいことというのは、かつてない素晴らしいことであるということです。新しいこと、それはかつてない素晴らしいこと。 新しいことはかつてない素晴らしいこと、それを私たちが体験することができる、そこを生きていくことができるということ、そのことが今日まずお伝えしたい一つ目のことでした。そして続けて20節に入っていきたいと思いますが、20節にはこう書いてあります。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。なんだか動物園のような箇所ですけれども、野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。ね。なんか、ディズニーのアニメのようなですね。なんか、何でしたっけ。ライオンキングとかですね。なんか、少し前、マダガスカルかなんかでしたっけね。なんかね、ああいう、なんか、動物がね、なんか喋りながら、いるようなですね、想像するかもしれませんが、この野の獣とジャッカルとダチョウさんはですね、ダチョウさんって3つける必要はないかもしれないですけど、これはですね、どうですか皆さんのイメージ、いいイメージですかこれね。野の獣とジャッカルやダチョウって。いいイメージ持ってらっしゃる方、どっちかっていうと少ないんじゃないかなと思うんですね。なんか、旧約聖書全体を見ていくと、どうも清い生き物ではどうも思えないわけですよね。このジャッカルというのはですね、他の動物の食べ残しを狙って食べる者たちなわけですね、ジャッカル。そして、ダチョウっていうことも書かれていますが、ダチョウはですね、卵を親が産み落として、そして、産み落としっぱなしにするわけですね。そして親は去っていくわけです。で、ダチョウは卵を産み落としていったらどうなるかというと、先に、卵がいくつかこう生まれた後でですね、先に帰る、ヒナが帰る卵が出てくるわけですよ、ダチョウの。先に帰ったダチョウのヒナはですね、なんとまだ帰ってない卵を食べるんですね。いわゆる、生まれた瞬間から共食いを始めるというのがこのダチョウなわけです。だからあまり清い、あまりというか清い生き物ではないわけですね。食べ残しを狙うものとかですね、もう最初から共食いを始めるものというようなイメージがある生き物たちです。この清くないはずの生き物たちですら私を崇めるというふうにここで20節は書いてあるわけですね。ここを見るときにどういうことが言えるかというと、清くないもの、そして罪深いものですら、この新しい素晴らしい御業が起こってくるときに主を崇めるようになるということが予言されているわけですね。ここにいる私たち一人一人も罪人であり、本来この福音を受け取るに遠い存在であったかもしれません。皆さんの多くの方がすでに福音を受け取り、イエス・キリストを信じておられると思いますが、しかし、イエス・キリストを信じるときに私たちが向かい合うのは自分自身の罪深さであると思います。またクリスチャンとして生きていっても、私たちは自分自身の罪深さを体験していきます。主の清さと自分自身の罪深さと、肉の、自分自身のその肉の部分と常に向き合わされていく。もちろん私たちは清められていき、キリストのように変えられていきますが、このような私でも、罪深い私でも救われる、主を崇めることができる、そこに福音があるわけですね。この箇所でも、この新しいことが起こってくる、この主の素晴らしい時代には、罪人が、清くないはずのものが、イエス・キリストを信じ、そして主を崇めるようになっていくんだということです。ですからまさにここにいる私たち自身が救われて主を崇めているということは、この予言の成就でもあると思います。そしてこの予言はさらに先まで、罪の中にある者たちがキリストを信じていくときに主を崇める者に変えられていくことを表されています。そしてこの20節の後半には、私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだとあります。この荒野に水を、そして川を流れさせ、そして私の民に飲ませるからだと書いてあるわけですね。 これはただ単に主がなんか水を飲ませてくださるという意味でしょうか。もっと深い意味があると思います。何かここに挟んでいただいて、ヨハネの福音書の7章を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から39節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から39節。ヨハネの7章の37節から39節です。ヨハネの福音書7章の37節から39節。ヨハネの福音書7章の37節から39節。よろしければ皆さんちょっと3節ありますけども、一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。イエスは、ご自分を信じる者が受けることになる御霊について、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。ね。イエス様は言われました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イザヤ書の43章でも主の民に水を飲ませてくださると書いてありました。そして川が流れるようになるというふうに書いてありました。あの川は、あの水は何を指し示しているか。ただ単に乾いている喉を潤すという物理的な水のことを指しているというよりは、まさにここで言っている、御霊、聖霊様のことを指しているということができます。主の民は、この御霊を、聖霊を飲むものであるということです。そして聖霊を飲むものは、心の内側から、心の泉から、生ける水の川が溢れ出るようになるということを言っています。39節には、イエスがご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われた。しかし、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、これはまだイエス様の十字架と復活がまだであったので、御霊はまだ下っていなかったと書いてありますが、どうでしょう。私たちは知っています。イエス様が十字架にかかられ、そして復活され、天に上がられた時に、その後で何が起こったか、あのペンテコステの日に聖霊が下ったということです。この、ヨハネの福音書7章のこの箇所の、まだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかった。しかしもうすでにこの、まだということは、すでに終わり、私たちはすでに、御霊がもう下る、その時代に生かされているということです。ですから私たちは大胆にこの聖霊を飲み、そして内側から生ける水の川が溢れ流れるようになる、その時代に生かされているということです。イザヤ書の43章に戻りますけれども、イザヤ書43章の20節、野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。罪深い私たちが救われ、そして贖われ、主を礼拝する者に変えられていく。そして私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私のため私の選んだものに飲ませるからだ。イエス・キリストを信じる者は、私たちの内側に聖霊様が入ってくださり、そして私たちの内側から生ける水の川が溢れ流れるようになると。すでに私たちは、どうでしょう、この二十節のこの予言が成就している時代に生かされているということです。見よ、私は新しいことを行うと主は言われましたけど、もうすでにそれを私たちは体験する時代に今生かされているということです。本来、聖霊を飲み、生ける水が溢れ流れるような者たちでないはずなのに、しかし主にあがなわれた時に私たちは豊かにその聖霊を飲み、生ける水の川が溢れ流れる歩みをすることができるようにされています。アメンですね。同時に、どうでしょう。皆さんは生ける水が豊かに流れておられるでしょうか。まあ、時々私はこういう質問をするんですけれども、そうするとですね、苦笑いをされたりですね、70% とか 50% ぐらいかなという方が、おられるんじゃないかなと思います。時に、豊かに生ける水の川が溢れ流れてるなと感じる時もあれば、 ちょろちょろっとしか流れてないなと感じる時もあるのが、正直な私たちの歩みかもしれません。もっともっと豊かに溢れ流れていきたいですね。この生ける水の川が豊かに私たちから溢れ流れ出し、私たちの家族に、友人に、そしてこの町に流れていくように、私たちはそのように歩みたいものであると思います。まあ、ちょうど、先週は、森兄弟もね、関わっておられるギデオン教会さんのですね、岐阜県の牧師先生たちをギデオン教会さんが呼んでくださって、お交わり会の時がありましたけれども、ギデオン教会の方々が一生懸命、山田先生ご夫妻も聖書の配布を長年されてきましたけれども、多くの聖書が巻かれてきて、そして私も知っています、ギデオン聖書を受け取った方々がすぐに救われる方々もあれば、何十年もしてからですね、取ってあった聖書を開いて、教会につながったり救われた方々の証も多く聞いています。もちろんなかなか最近は、統一教会問題もあったりして、聖書を自由に配布することが難しくなってきています。まあ、しかしその分、聞くドラマ聖書であったりですね、様々な、アプリであったり、様々な方法でまた、聖書を伝えていくことができるようになっていることも感謝です。しかし、主が、その、御言葉を受け取った、その、主の生きた言葉を受け取った人たちの心にですね、働いてくださる、そのことを心から感謝したいと思います。この、今日ですね、今この荒野に水を荒れ地に川をと主は言われました。そして私たちの生ける水が豊かに溢れ流れると。どうしたらもっとこの川が流れていくのでしょうか。とどめているものがとどまることなく流れていくのでしょうか。そのために私たちが必要なことをさらにお伝えしていきたいと思います。今日の二つ目のポイントです。それは、御霊に、聖霊に満たされて歩もうということが今日の二つ目のポイントです。聖霊に満たされて歩んでいきましょう。二つ目のポイントは、聖霊に満たされて歩んでいく。それが今日の皆さんにお伝えしたい二つ目のポイントです。聖霊に満たされて歩んでいく。主が用意してくださったこの御霊をのみ、御霊に満たされて私たちは歩んでいきたいと思います。しかし私たちがその御霊を豊かに流れさせるところまで、もし至っていないのであれば、実はこのイザヤ書43章のこの22節以降のところでですね、箇所、いわゆる当時の主に対して、主の前に良い歩みができていなかったイスラエルの民の姿からある意味反面教師的に教えられる部分があるかなというふうに思います。イザヤ書43章の22節を見ますとこう書いてあります。しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。あのイスラエルの民が主から離れていってしまったその失敗の理由がここに書いてあります。それは何か主を呼び求めることをやめてしまったということです。あの出エジプトの時にイスラエルの民はどうしたかって言ったらこのエジプトから助け出してくださいと言って祈り求めていったわけですね。イスラエルの民が主を呼び求め、叫び求め、祈る時に主は答えてくださるお方です。アラノを旅している時も、主はその叫びに聞かれ、約束の地に入っていくことができました。この後に、民の救い主が来てくださいという声を主は聞かれ、そしてイエス・キリストは来られたわけですけども、主は私たちが叫ぶ時に、祈る時に答えてくださるお方です。しかしそれをやめる時に何が起こるか、主から離れていくということが起こるわけですね。私たちがですね、今皆さんがもしすごく良い信仰の状態だったとしてもですね、もし皆さんが祈ることをやめてしまったら、信仰は弱っていきます。どれだけ素晴らしい賜物が与えられていても、その賜物を用いなければ廃れていきます。威厳の賜物が与えられていても、祈りがものすごく自分は開かれていますという方も祈らなくなったらですね、信仰は途端に弱っていくわけですね。あのイスラエルの民も、私を呼び求めなかった、主に祈らなくなった時に弱っていきました。ここから私たちが反面教師的に教えられること、それは私たちは主を呼び続ける、主に祈り続けるということです。今日の三つ目のポイント、それは主を呼び求める。 主を呼び求め続けるということです。それが御霊をしっかりと飲み、生ける水の川を溢れさせるための秘訣です。もちろん礼拝に出席すること、聖書を読んでいくこと、そのことも大事なことです。しかし、ここで私たちしっかりと日々祈っているかどうか。教会に来られているこの朝のですね、日曜日の朝の10時半から12時の時間だけ祈ってますとかですね、何か問題があった時だけ祈ってます。もちろん問題がある時に祈っていいんですよ。でも問題が終わるとですね、すっかり祈ることを忘れてしまうということも私たち気をつけないといけないですね。あんだけ病を癒してくださいと祈るんだけど、病が癒されたらですね、何も感謝せずにですね、次のまた祈り課題が起こるまでは何もしないとかではなくて、まあそれは、私たち分かると、子供のような祈りですよね。子供はあれが欲しい、これが欲しいと言うけども、なんかもらったらですね、すっかり何をもらったか何かなんだか忘れてしまってですね、また次のクリスマスになんかプレゼントもらうのを楽しみにするようなですね、そういうところがあるじゃないですかね。私たちはそうではなくて、大人の信仰者として日々祈っていく、日々求め、そして祈りが応えられていくときに感謝の祈りをする必要があります。他の人たちのために取りなして祈る必要もあると思います。主を呼び求め続けるということです。今年の教会のテーマ聖句のエレミア書の33章の3節、皆さん声に出して、読みましょう。3、はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アメン。主を呼ぶときに主は答えてくださる。そしてその答えは、私たちの理解を超えた大いなることである。それが主の祈りの答えです。しかし主を呼び求めなければ主の答えを聞くことはできませんし、主の大いなる御業を見ていくことはできません。この箇所でも主を呼び求めなかったというイスラエルの民に対して主はがっかりしながら書いていますけども、主を呼び求めるなら大きな御業を見、そして主の答えを聞いていくことができます。ですから私たちが生ける水が豊かに溢れ流れる歩みをするためには、叫び求める、祈り求める、主を呼び続けることをしていかなければいけません。そしてもう一つの秘訣に行きたいと思いますが、24節を一緒に読みたいと思います。イザヤ書43章の24節を一緒に読みましょう。3、はい。あなたは私のために金で勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労させ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。ね。ここで菖蒲という植物が出てきます。皆さんは菖蒲を見たことがあるでしょうか。うなずいている方とうなずいてない方とおられるかもしれませんが、まあ今はちょっと季節的に菖蒲が花屋さんとかで売っている季節ではないかもしれませんが、もう少し後のですね、時期ですね、5月ぐらいとかですかね、菖蒲湯とかにですね、入ったことがある方おられるでしょうか、まあお花屋さんとかでもこう、菖蒲の、花というかですね、草が売られると思いますけども、こう、剣のような形をした、こう、葉っぱのですね、長い、こういう、まあ写真を出すか迷ったんですけども、出さなくてもいいかなと思って、こういう剣のようなこういう葉っぱのですね、草ですけども、まあ、イスラエルでこの菖蒲が育っているのはですね、大体1メートルからな、大きいものだと3メートルぐらいまで伸びるそうです。この菖蒲のですね、草がですね、1メートルから3メートルぐらいのこの草が生えて、そして黄色とか緑色の花をつけるわけですね。この菖蒲というのは、あの菖蒲は、その草を、まあ、お風呂の中に菖蒲を生えたことがある方、おられますか？はい。あ、結構おられますね。はい。なので、まあ、ね、見た目の覚えてらっしゃったり、まだ見てない方はどうぞ、今度、菖蒲が売られた時期に、菖蒲入っていただいたらと思いますが、菖蒲はですね、草そのまま入れただけではあまり意味がないわけですね。どうやったら、菖蒲の中から油が出てくるか、その成分が出てくるかというと、砕かなければいけないわけですね。傷つけて、この、まあ、ちょっと、砕いていって、切っていってですね、切っていくと、砕いていくと、その中から油分が出てきてですね、甘い香りが出てくるわけですね。菖蒲油というのはですね、その、菖蒲の草をこう砕いていく、切れば切るほど、砕けば砕くほど、中から、 その成分の油分が出てくるわけです。砕けば砕くほど甘い香りがたくさん出てくる。この菖蒲という植物は聖書の中で砕かれることの象徴であるわけですね。あの大祭司の油注ぎの油の成分にもこの菖蒲の油が入っているわけですね。まあ、菖蒲の油を取ろうとするとだいぶ砕かないと出てこないわけですけれども、ですから菖蒲湯に入るときはしっかり砕いてください。そうしないと成分が出てきません。砕けば砕くほど香りを放つ。それがこの菖蒲ですが、この24節の箇所で言っていること、それは、主の前に砕かれるということが、当時の民が足らなかったということを言っているわけですね。イザヤ書の別の66章の2節を見るとですね、主は霊の砕かれたものに目を留められるというふうに書いてあります。主の目は砕かれたものに注がれるわけですね。心砕かれたもの。そしてヘブル語のこの砕かれるという言葉はですね、打たれるという意味がありますから、主は砕かれた魂、打たれた魂を用いられるものである、目を留められるものであるということがわかります。例えばイスラエルの偉大な王であるダビデ王様はですね、確かに素晴らしい礼拝者で、素晴らしい信仰者ですけれども、私が知っている通り、あのダビデ王様も非常に大きな罪を犯した人物でもありました。他の人の奥さんを奪い取り、そしてそのご主人を殺すということをしてしまって、まあ、当然死刑になっても仕方がない。もう油注ぎが取り抜けられても仕方がない人物でした。しかしなぜ偉大な人物として彼が尊敬され、そしてダビデの子孫としてイエス・キリストが来られたのでしょうか。それはダビデは失敗者であり、罪深いものであったけども、ダビデの心は悔い改めやすい人物であったということです。ダビデの特徴は砕かれた心を持っていたということです。彼は罪を示された時に主の前に悔い改め心を砕き、主の前に出て行きました。この菖蒲が表すようにですね、彼は完璧な人間では全然なかったけれども、しかし罪を犯した時に、プライドがでですね、サウル王のようにですね、プライドでもうそれをもう包み隠してですね、罪を犯し続けるとか、悔い改めないということをするのではなくて、ダビデ王様はすぐに示された後で悔い改めていくことをしていったわけですね。そして自分のプライドを打ち砕いて、砕かれていく、その道を歩んでいった。それゆえに彼はもう一度立ち上がっていく、主に用いられていくことができたわけです。私たちも主にあって、砕かれやすい心、悔い改めやすい心をしっかりと持っているかどうかは大事なポイントです。今日の四つ目のポイント、それは砕かれて歩むということです。砕かれて歩む。私たちにとって砕かれるというのは、いくつかのことがあると思います。一つは先ほど言ったようにプライドかもしれません。私たちは、プライドが出てきてですね、私はこんな風に生きていきたい。ちょっとこういう風に恥をさらすのは嫌だ。クリスチャンとして生きていくよりもこういう風に、こういう風に、まあクリスチャンとして生きていくけど、まあちょっとこんな感じで自分で勝手に決めて、枠を決めてしまう時もあるかもしれません。罪が塗り固まっていって、もうなかなか立ち戻れないところまで行ってしまう時もあるかもしれません。しかし私たちは主の前に砕かれていき、罪が示された時にしっかりと悔い改めていくこと、またプライドではなくて主の前にありのままで出ていくことをしていかなければいけません。まあ、一つそれを指し示しているのが、マルコの福音書の14章の箇所にもあると思います。マルコの福音書の14章。マルコの福音書の14章の3節。マルコの福音書の14章の3節。マルコの福音書の14章の3節をお読みしたいと思います。 このように書かれています。さて、イエスがベタニアでタラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。ここでこの油を注ぐこの女性の姿が書かれています。この行為は300デナリ以上したとその後で書いてありますから、純粋に300万円以上の価値があったわけですね。この女性にとっての結婚のなんていうか引き出物というか、自分の財産としても引き出物じゃないですね、自分の財産として持っていたものを割ったわけですね。この女性はね、人々はなぜそんなことを割るのか、それを割ってしまうのか、もったいないって、貧しい人に施したらいいじゃないかと、いうイエス様の弟子たちもいましたけれども、しかしイエス様があの十字架にかかられる前の時期に、このことが行われ、頭の上に非常に香りの強いこのナルドの油が塗られたわけです。この壺は、非常にこの壺自体も高価な壺であって、もう割ると、もう香りっていうか油分ですか、どんどんどんどん蒸発していくとか出ていってしまうわけですね。この女性は、イエス様がこの後で十字架にかかられていく、そのイエス様に対して、この香油を、の壺を割り注いでいきました。この女性にとって自分が持てる最高のものを、そして自分自身の財産、ある意味全てをイエス様に捧げていったわけですね。そのことをイエス様は喜ばれました。イエス様はどのように言ったかというと、14章の8節9節、彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。このナルドの香油は非常に匂いが強かったですので、1週間以上この油からこうバッとかけるとですね、残ったと言われています。ですから、この後でイエス様が十字架にかかっていき、十字架を背負い、丘に行き、十字架にかけられていく。その時も、この香油の匂いが共にあったわけですね。そして、埋葬されていく時にも、この香りが残っていたと思われます。この女性の、このイエス様に捧げるということ、この香油の壺を砕いていく、捧げていくということは、イエス様は大いに喜ばれたわけですね。この壺が、を割っていく、先ほど砕くということを言いましたが、実は砕くというときに一番最高のこの砕かれたお方というのはイエス・キリストを表しています。先ほども砕くというのはヘブル語で打たれるという意味がありますから、イエス様ご自身が砕かれたお方、打たれたお方です。私たちは今日も聖餐式この後で持っていきますけれども、主が打たれたゆえに、打ち傷ゆえに私たちは救われ、そして癒されていく、そのことを感謝したいと思います。同時に私たち自身も自分自身を砕いていく、悔い改めていくこともそうですし、自分自身を捧げ出していく、注ぎ出していく、そのことがこの砕かれて歩むことの一つだと思います。砕かれて歩むときに、キリストの香りを放つことができるということです。この女性は、確かに自分の持てる財産を捧げてイエス様に注ぎました。イエス様の言われた言葉の通りです。まさに予言されたようにですね、世界中でこの女性の姿というのは今も語り続けられているわけですね。イエス様は、この砕かれていくときに香りが放たれていく、そのことを喜ばれるお方ですし、私たちも砕かれていくときに、キリストの香りを豊かに放つことができます。皆さんの中で自分自身の示されている罪であったり、また、主の前に自分はプライドが高いなと、弱さがいろいろあるな、主の前にさらに砕かれていきたいと思います。砕かれて歩んでいくときに、キリストの香りを放つことができ、そしてまた豊かに御霊の豊かな川を私たちの内側から溢れさせていくことができるようになると思います。もし、自分自身に悔い改めてない罪があったり、また、 妨げているプライドや様々なものがあれば、それらが妨げて私たちのこの内側から流れる生ける水の川を止めてしまうことになります。ですから妨げているものを取り除いていく、そのことが私たちにとって必要です。あの、香油を注いだ女性はですね、まあもったいないからちょっとだけ半分だけ割ろうとかですね、ちょっとだけ割って、あともう一回蓋しようとかそういうことではなくて、割ってですね、すべて注ぎ出したわけですね。私たちもすべてを捨ててくださった主に応答して捧げるものでありたい。そのように思います。最後にもう一度、イザヤ書の43章に戻ってメッセージを閉じていきたいと思います。5つ目のポイント、最後のポイントをお伝えしていきたいと思いますが、イザヤ書43章の21節、一緒に読んでいきたいと思います。イザヤ書の43章の21節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。メン。5つ目のポイントすれば、福音を述べ伝えるということです。福音を述べ伝えましょう。それが今日の5つ目のポイントです。見よ、私は新しいことをすると主は言われましたが、主を信じる者、ここにいる本当は福音から遠い存在であるはずの私たち一人一人が、それでもなお福音を伝えるものとされる。これはまさに主が起こされた新しいことです。そして私たちはこの福音を伝えるものとして歩んでいく必要があります。先ほど御霊を溢れさせて、生ける水の川が溢れ流れると言いましたけれども、生ける水の川が内側から溢れ流れるものは福音を伝えるものです。もし私たちが福音を伝えなくなるならば、この川は止まってしまいます。私たちが豊かに生ける水の川を溢れさせて生きていくためには、福音を述べ伝え続けなければいけません。先ほどギデオン教会さんのことも話しましたけど、一生懸命ですね、なかなか聖書が配りにくい状況になってもどう配ろうかって一生懸命話してくださいました。励まされました。私たちもどうにかして福音を伝えていきたいんですって、パウロたちがですね、手紙で書いているようにですね、私たちも、いや、感謝です。感謝って言っちゃいけないですけど、日本は世界で2番目の未伝道地ですから、99% 以上の人たちが福音を聞いていません。全然感謝じゃないですけども。まあ、ただですね、どうでしょう、99% がクリスチャンですだったらですね、私たち、まあ、福音をあまり伝えなくてもですね、良くなってしまうかもしれませんが、私たち、99% 以上のまだ救われてない方々が私たちの周りにおられることを考えるときに、どのようにしてでも福音を伝えていくことがある意味できる場所に置かれていると思います。その置かれたところで福音をもっと大胆に伝えていきたい、そのように思います。先ほど御霊に満たされる、御霊を飲むと言いましたけども、イエス様が天に帰られた後で約束の聖霊が下されたときに、イエス様は事前に言われました。あなた方が聖霊を受けるときにあなた方は力を受けるんだということを言われました。あの力というのは、皆さんご存知の通り、ギリシャ語でデュナミス。ダイナマイトの語源になった言葉です。聖霊はダイナマイトと言ってるわけではなくて、まさにダイナマイトのような爆発的な、そして同心円状にこう広がっていく力。それがデュナミスという言葉の意味なわけですね。私たちキリストを信じる者の内側に聖霊様が入ってくださった。それは私たちの内側から爆発的に広がっていく聖霊の働きがもうすでに始まっているんだということです。もうすでにこの見よ私は新しいことをするということが私たちの内側からそれが起こっていっている。それを私たちがより大胆に見ていくのか、先ほど言ったようにせき止めてしまうようにならないか気をつけなければいけません。私たちがもっと新しいことを体験し、主の御業を見ていきたいのであれば、すでに与えられているこの聖霊の力を豊かに溢れさせていく、加速させていく必要があると思います。私のために私が形作った民は私の栄誉を述べ伝える。皆さんは福音を述べ伝えたい、そのような家族や友人の方おられるでしょうか。近所の方、職場の方、学校の友人、おられるでしょうか。大胆に福音を述べ伝えていきましょう。見よ、私は新しいことをする。私たちが何もしないでずっと傍観者としていて、なんか主が素晴らしいことをしてくださった、おお、すごいで終わる。そのことを表している言葉ではありません。見よ、私は新しいことをする。 という19節に書いてある言葉の延長にこの21節が書いてあるわけですね。私が形作った民が私の栄誉を述べ伝えるということも新しいことなわけですね。ある意味締めで書いてあるわけですよ。ここにいる私たちが福音を述べ伝えることができる、述べ伝えていく、それこそが主が起こされている新しいことであるということができます。確かに日本でクリスチャン少ないかもしれません。しかしそれだけに伸びしろが大きいということもできると思います。この 99% を超えるまだクリスチャンでない方々にどう届いていったらいいだろうと言っても、まあどんなわけでも可能性いっぱいあるんだと思います。しかし届いていきたいと思います。それが主が起こしてくださる新しいことであるということです。主は聖霊を私たちに下してくださいましたから、私たちは聖霊に満たされて福音を伝えていきたい、そのように思います。まあ、実はこのイザヤという人物も最初主に呼ばれていった時、まあ、主に呼び出されていった時にですね、主の励ましを受けて御言葉を語っていきました。まあ、最後にイザヤ書の6章をですね、開きたいと思うんですね。イザヤ書6章の6節から8節を最後に開いて閉じたいと思いますが、イザヤに対して主が民に語るように呼ばれた時に、呼ばれた言葉がイザヤ書の6章の6節から8節に書かれています。イザヤ書の6章の6節から8節、ちょっと長いですけど皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。ね。イザヤが主に応答して答えていき、御言葉を語る、主の予言を語っていく、そのことが書かれています。主が誰を私が使わそう、誰が私、我々のために行くだろうかと言われたときに、イザヤは確かに、ここに私がおります、私を使わせてくださいと答えました。しかし、その前に主がなされた不思議なことが書かれています。それは、6節にある通り、祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭を、それをですね、口に触れさせたというふうに書いてあるんですね。まあ皆さんがですね、まあちょっとお昼近いので、イメージするとですね、焼肉の火ばさみで炭のところからですね、取ったのをですね、それを口にジュッてやったらちょっと怖いですね。まあこの、祭壇から取った燃え盛る炭というのはですね、祭壇で捧げられた、神殿で祭壇で捧げられた生贄のですね、燃えたその油がですね、下に垂れてですね、火のところにこう落ちていって、ジュッとなってできた、まあ、ジュッとか言うとですね、またお昼が近いからですけども、生贄から出てきた油が落ちてですね、ジュッとできた炭のことを表しているわけですね。これは、贖いの炭と呼ばれていたものです。生贄として捧げられたものから落ちた油からできたこの炭、この贖いの炭、それをですね、このセラフィムは火ばさみで取って、なんと預言者のイザヤの口につけたというんですね。贖いの炭を主はこのイザヤの口につけてくださいました。イザヤはですね、この少し前の5節ではですね、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからって、自分自身の口が汚れていて、自分自身が罪深いものであるということを自覚していました。こんな私だけどもということを思っていたわけです。しかし、このイザヤに対してですね、主は、自分の口が汚れている、自分は罪深いものである、そのように言っているイザヤに対して、この贖いの炭を 口につけてくれたわけですね。これはイザヤの罪、そしてイザヤ自身を主が救い出し、あがなってくださった。それゆえにイザヤに語る言葉を与えてくれる、そのことを表していたわけですね。ここにいる私たちも、主によってあがなわれた一人一人です。私自身の口は汚れている、私自身は罪深いものであった、そして今もなお罪と戦う部分があります。しかしそれでもなお主はあなたを呼んでおられるわけです。そしてあなたの口にイエス・キリストの血潮による清めをもって、あなたが福音を大胆に語ることができるように、主はそれを備えてくださっています。主のあの、贖いの罪、最高の生け贄となられたのはイエス・キリストです。イエス・キリストが十字架にかかってくださり、蘇ってくださった、最高の生け贄となってくださったこのキリストの家に、私たちは、汚れた口に、思える私たちのこの口を主が清めてくださり、私たちを用いてくださるお方であるということです。だからこそイザヤはこの後で主が誰を私が使わそうと言った時に、私は確かに汚れたもの、足らないもの、しかし主の清めをもって、主の贖いをもって立ち上がることができる。だからイザヤは言ったわけです。ここに私がおります。私を使わせてください。皆さんはいかがでしょうか。もうすでにイエス・キリスト私たちのために十字架にかかり復活してくださいました。私たち一人一人あがなわれたものとして聖霊を受け取り、私たちの内側から豊かにこの力が広がっていくようにされています。しかし時々私たちは自信を持たなくてですね、私は口がうまくないから、私は罪深いから、ちょっと福音を伝えるのに自信がない。誰かもっと違う人が何か新しいことをしてくれたらいいのに。そうではなくて、主が呼ばれているのは、ここにいる私たち一人一人だということです。あなたの口には、贖いの炭が塗られています。あなたのために、イエス・キリストは十字架にかかってくださいました。私の民は、栄誉を述べ伝える。どこかの誰かではなくて、ここにいる私たち一人一人です。私たち一人一人が、主によって清められ、心清められ、口が清められ、主の福音を伝えていく。あのイザヤも、主のこの体験をしたときに、ここに私がおります。私を使わせてくださいと言いました。皆さんの応答はどうでしょうか。イエス・キリストの救いを受け取った者として、ここに私がおります。私を使わせてください。皆さんそのように応答されるでしょうか。皆さんは新しいことをすると主が言われたこの御業を見ていきたいでしょうか。私も見ていきたいと思います。叫び続けていきたい。主の新しい御業をもっと見ていきたいと思います。もっと見ていくためには、御霊にもっと満たされていきたい。主を呼び求めていきたい。砕かれて歩んでいきたい。そして福音を述べ伝えていきたいと思います。まあ、ちょうど昨日もですね、役員会が終わった後で、名古屋の方に行って、まあ、愛知県サッカー協会さんの会合に呼んでいただいて行ったんですけども、まあ、今年度、去年の秋に、指導者研修頼まれて何箇所かに行ったと言いましたけども、まあ、来年度は1年ぐらいお休みしてまたそのうちに呼んでくださったらいいかなというふうに思って行きましたけども、まあ、早速、来年度もぜひ、まあ、だから、今度の4月以降もですね、指導者研修の方をお願いしたいですって、来年度はもっとたくさんの場所に回っていただきたいと思いますってですね、委員長さんから言っていただいてですね、で、もっと、委員長で仲がいい方がですね、小山さんの話、この前、まあ、引退した方なのでね、聞けなかったから今度は僕も聞きに行こうかなとか言ってくださってですね、励まされました。まだお会いしたことがない、まあ、多分豊橋とか豊川とかあっちの方に行ってほしいってことなんですけど、そっちの人が来ていてですね、来てくださいねって言ってくださって嬉しかったですね。まあ、もちろん福音を大胆に指導者研修で語れる、まあ、そこまで具体的にイエス・キリストがまでは言えないですけど、しかし御言葉を語りながら、牧師です。そして、聖書にこういうことが書いてあるんですってことを言える、そういう機会が与えられていて、楽しみに声をかけてくださるっていうのをですね、見たときにですね、嬉しくなりました。まあ、どういうことが起こっていくかよくわかりませんけれども、しかし、主が、 この口を贖いの炭火を持って清め、そして主が使わせてくださるところにここに私がおりますと言って応答していけたらいいなということを思います。まあ、ちょうど昨日の夜にあったことなのでお話ししましたが、同じように皆さんお一人一人にもあると思うんですね。皆さんが使わされている職場や地域があると思います。学校や、そして家族の中で自分だけがクリスチャンという方もおられるかもしれません。その使わされた場所で、主があなたの口を清め、心を清め、精霊で満たし、あなたを使わせてくださいます。しかしもし、誰を使わそうといった時に、いえ、私ではなくて、あそこの誰かを使わせてください、となってしまったら、寂しいですね。私たち、自分自身がこの新しいこと、主の御業を体験していきたい、そのように願いたいと思いませんか？主が見させてくださる、理解を超えた大いなることを、この年、見ていきましょう。そのために、共に使わされていきたい、そのように思います。お祈りしましょう。しばらく目を閉じていただいて、主に祈っていきましょう。今日5つのことをお話ししてきましたけれども、どうでしょう、皆さんの中で、今日御言葉を通して語られたことの中で足らなかった部分あるでしょうか。御霊にどうも満たされきれてないな、そういう部分があるでしょうか。主を呼び求める祈りが足らなかったな、そういうふうに思われる方もあるでしょうか。砕かれていく、自分を砕いていく、それが足らなかったな、そう思う方もおられるでしょうか。もしそういうところがあれば、主はあなたの前に自分自身を差し出していきます。自分を生きた供え物として主の前に差し出していきます。今しばらく祈っていきましょう。イザヤは言いました。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。彼は自分自身の罪深さ、自分の口の汚さ、弱さを知っていました。しかし主のこの贖いを目に見える形で体験していくときに、彼はここに私がおります。私を使わせてください。とこんな汚れたものでも主が贖い、清め用いてくださることを、感謝しますと出て行きました。皆さんはいかがでしょうか。足らないもの、小さいもの、罪深いもの、しかしこんな私をあなたが救い出してくださり、口を清め用いてくださるなら、主の前に使わされていきたいです、そう願われるでしょうか。主は言われました。私のために私が形作った民は私の栄誉を述べ伝えると。ここにいる私たちを形作ってくださった主は私たちを用いてくださいます。今皆さん心の中で祈りましょう。主よ、足らないものです。しかし私の口を清め、主よ私を用いてください、私を使わせてください。今しばらく祈りたいと思います。皆さんにお聞きしたいと思います。主が皆さんに言われていると思います。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうかと。皆さんの答えはいかがでしょうか。ここに私がおります、私を使わせてください、そう願われる方手を挙げていただけますか。ここに私がおります、私を清め、私を用いてください、そう願われる方は手を挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。手を下ろしてください。お祈りします。愛する天の神様、イザヤが言ったように、私たちの唇は汚れたものです。弱さもたくさん抱えています。しかし主よ、こんな私のためにイエス様、あなたが十字架にかかってくださったことを感謝します。 この私のこの唇を清め、そして私を聖霊で満たし、あなたが豊かに生ける水が溢れるものとさせてくださることを感謝します。そしてどうぞ、このまだ福音が多くの方々に述べ伝えられてないこの国で生かされているものとして、どうぞ大胆に福音を述べ伝えることができますように助けてください。ここに私がおります。私を使わせてくださいと。主をどうぞあなたが助けてください。主はあなたの前に今手を挙げられたお一人一人のその願いに、その応答にあなたが答え、御霊で満たし、清め、あなたが送り出されているそこの場所に改めて使わせてください。感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。